今日は罪悪ということについて話をしておりますね。罪悪、まあ、私たちは罪悪を作ると私の心が苦しむ。その苦しみはですね、人に押し付けることによって楽になる。そうするとその自分が罪悪を作ってもですね、その報いを人が受けていかなければならないっていうことになるわけです。例えば世の中に犯罪者って言いますよね。犯罪者はね、いわゆる殺人を犯すような人は悪い人だと、こう私たちは思う。でもその犯罪者を、ね、犯罪者になってしまうっていうことは、それだけたくさんの苦しみを受けてきたっていうことになるんですよ。ね、その苦しみはじゃあ誰が作った苦しみなんですかってことなの。私たちはどうしてもですよ、犯罪者が罪悪を作って苦しんでこんなことをしたんだとこう思うけど、多くの場合ですね、その人は人の苦しみを受け取り続けてきたために犯罪者になってしまうんですね。
警察のお世話にならんきゃならんほどの爆発をしてしまう。
そう、それはそれだけ人の苦しみを受け取り続けてきたからです。だからそういう悪いことをする人は、ね、よくこうあんなひどいことをした人はね、殺されて当然だとか、ね、悪く思われて当然だとかね、早く報いを受けてほしいとか地獄に落ちてほしいとかって思われますけど、でもその人のやってきた行いはですよ、ね、小さい時は人の苦しみを受け取り続けてきたためにそうなったんです。だからみんながその人を作り出したんですね。
真理教の朝原昌光っていう人もそういう感じ。
そうですね、
受け継ぎ。
そうだから悪いことをする人っていうのは案外ですね、小さい時はこうおとなしくてね、でいじめられてもですよ、文句言わずにひたすら耐えてきたような人が大きくなってそういう犯罪を犯す。なんでかって言ったら、それは反撃をしないことが、しないことをいいことに受け取り続けてしまったからです。苦しみを。その受け取った苦しみは、やがてその人の心を病んでいきですね。そして、その人に悪をさせたんです。
だからそういうふうにならない、こう、爆発しないで来れた自分っていうのは、逆に言ったら人に押し付けて平気な顔してきた自分でもあるんだね。じゃない、
そのずっと受け取り続けてしまったその子はですよ、うん、ね、人にひどいことをすることは悪いことだと思って、うん、反撃もしないでただ耐え続けてきたんです。続けてきた。だから分かっていただきたいことはですよ、うん、私は悪いことをしなくてもね、悪いことさえしなければ苦しむ必要はないんだという考え方は間違いなんです。私が苦しまないようになるためにはね、世の中が良くならないとダメなんですよ。
だけどそれは無理な話でしょ。
そう、だからね、自分が罪悪を作るよりも浄化能力ね、苦しみを取り除く能力が増せば、どんな世界でも苦しまなくても良くなる。その考え方がどんな考え方かっていうとね、子供がね、おもちゃを出しましたと。子供が出したから子供が片付けるべきだと。こういう考え方を捨てるんです。ね、子供が出したかもしれないけど、私が喜んで片付けてあげましょう。これは言い換えると、人からもらった苦しみだけど、私が喜んで片付けてあげましょう。
解決してみましょう。
はい。
そういう仏教精神になれれば。
それが仏教精神。そう、仏教精神
なれれば。 てたもんじゃなく、
そう、みんながですよ、自分が作った罪悪以上に片付ければ、みんなが苦しまなくてもいいっていうことなんです。うんうん、
だけどそうなるとなんか正直者がバカ見てるような気もしちゃうんだよね。
正直者が、そうですよ、正直者がバカを見る、それでいいじゃないですか。
それでいいじゃないですかって思えるのに大変なんだ。
正直者がバカを見るっていうのは、私は罪悪を作ってないのに、私が苦しまなくちゃいけないし ね、私が罪悪を作った人は苦しまなくて、のうのうと生きている。やっぱ正直者はバカを見てますよね。
それは報いっていうものは来ないんですか。
報いっていうのは、その苦しみを誰かが受け取り続けている限り来ないです。来ない。そう、
受け取りも満杯になったら仕方ない、戻ってくるわけ。
それは満杯になったら、受け取り続けてきた人は、与え続けた人よりもより恐ろしい地獄へと落ちてくる。だからこの世界はですよ、救うのが難しいわけ。この人たち苦しんでいる、私は救われた。だからこの苦しんでいる人たちのところに入ったらですよ、ね、そう、みんなから苦しみを受け取って、ミイラ取りがミイラになって、そして受け取り続けてしまった人の方がより恐ろしい地獄へと落ちてしまうかもしれない。
ただやっぱり受け取り続けるっていうことよりも、やっぱりそういうことは避けていくように、避けていくように。
じゃあいいんですか、苦しんでる人を見殺しにして。
そうなるんだね。
そうなんです。
それじゃやっぱダメなんだ。
だから菩薩っていうのはですよ、本当に命がけで苦しんでいる世界に飛び込む、うん、そう。みんなさ、いや、なんでこんな苦しんでる人たちのためにね、わざわざ苦しまなくちゃいけないんだと、みんなが思ったらですよ、この人たちは絶対に救われないわけ。永遠に苦しみ続けていくわけです。ね、それで菩薩としていいんですかってこうなるわけです。そう、飛び込むとね、すごい苦しむんですよ。おお、恐ろしい。だけど、そう、自分がたとえ苦しんだとしても、この人たちを救ってあげたいと思って落ちていくわけです、ね、それが弥陀の本願なんです。
その苦しい人たちに寄り添って、
そうそうそう、そうですよ。だからね、その苦しんでいる人たちが罪悪をどんなに作ってもね、その作った苦しみを菩薩が受け取って、その苦しみを取り除いて生き続ければ、その人には罪悪の報いがやってこなくて、苦しみから抜け出していくことができるわけ。素晴らしいことでしょ、こういうふうに言い換えると。
そうだ
ね、さっきの言ったように、こう罪悪をどんなに作ってもそれを人に押し付けていれば、ね、報いがやってこないとひどいなと。でも菩薩の立場から言えばですよ、ね、その人たちがどんなに罪悪を作っていても、その苦しみを受け取り続けていけば、その人には報いがやってこなくて、苦しみから抜け出していくことができる。だから私たちは救われるんじゃないですか。これが弥陀の本願なんですよ。
今日のお話の解決だ
ね。阿弥陀仏がどんな極悪人も救うと、こう言われたと、ね、なんで極悪人が救われるのかと。それは罪悪を作ったその苦しみを阿弥陀仏の本願力によって抜き取ってくれるからなんです。抜き取るっていうことはですよ、阿弥陀仏の方に私の苦しみが行くんです。
阿弥陀仏が受け取ってくれるから、
そうですね。そしてその苦しみを苦毒に変えて、ね、阿弥陀仏は私たちにまた与えてくださるわけです。この苦しみって何かって言ったらね、泣いている子供のようなもんなんですよ。そのね、苦しみっていうのは、ね、その、ね、子供が傷ついて泣いて 苦しんでいたと。そしたら母親だったらね、かわいそうだかわいそうだとね、その苦しみをなんとかいたわってね、抜いてあげたいなって思うじゃないですかね。子供がね、傷ついていたとしたら、その傷が回復するまで温かくいたわっていくと。この苦しみもそうなんです。傷ついた心なんですよ。ね。その冷たくなってしまった心なんです。その心を、ああ、誰もこの心を大事にしてくれてないから、こんなに苦しんでるんだなと思ってね、阿弥陀仏は大事にしてくれるわけ。その心受け取ったらですよ、菩薩もそうですよ、人から苦しみを受け取ったら、私は苦しみますと。でもその苦しみをね、苦しんだから、なんで私はこんな目に遭わなくちゃいけないんだと思わずにね、そうかそうかと、この苦しみは誰も大事にしてくれない苦しみだったんだねと。誰も吐き出すだけでね、人に吐き出していくだけで、これを受け取ってあげようと、大事にしてあげようっていう人がいなかったんだねと。じゃあ私は誰もしないならね、私がやりますと。この心を大事にしていきますと。その自分の中で大事にしていくから、その苦しみが苦毒に変わるわけ。その苦毒を今度は皆さんにね、私が大事にしてきた心だから受け取って大事にしてくださいって渡すんです。ところが皆さんはね、全然こう苦毒は修行ができてないからね、受け取った苦毒をいとも簡単に粗末にするわけ。ははははは、こういうことなんですよ、ね、今聴聞しているってことは、阿弥陀仏が大事にしてきた心をですね、受け取るわけ。それが苦毒なんです。苦毒を受け取るとね、苦しみが取り除かれるし、優しい心も起きる。だけど皆さんはね、身についた悪い習慣によって、そのいただいた苦毒を ねティッシュのように捨てたり、こう紙のように破り捨てたりね、簡単に粗末にするわけです。だから、功徳がどんどん汚れて、汚くなっていくわけです。ね。それを、また、聴聞の時に、あらあらら、皆さん、こんなに汚してくれて、ありがとうって思って受け取ってくれるんですよ。あ、皆さんはこう受け取って、ね。で、また大事にしてあげるからね、と。ね。で、代わりに、阿弥陀様の功徳を、こうやって皆さんに差し上げてくださる。ね、なんて罪深いと思いません？分かりやすいけど、この功徳をお金にね、ねえ、お金に例えたならばね、皆さんこのお金を大事にしてくださいねって言ってこう渡されるわけ。そうするとそのお金をね、ほんとドブに捨てるように使うわけ。とこうやって、あらあら、ドブに捨てちゃったねって言って、怒ることなくね、はい、お金って差し上げてくる。
いやー、できねえな。
ね、わかります？つまり自分が罪悪を作って、自分が苦しんでもですよ、この世界っていうのは、自分の作った種まきで自分が苦しむとしたならば、私たちはですね、その苦しんでいる人が救われるってことはないんです。阿弥陀仏がどんな極悪人も救うって誓われたのですよ。皆さんの代わりに私が修行しますってことなんです。皆さんは修行はできませんと。なら皆さんの代わりに私が修行しますから、皆さんの苦しみを私に渡してくださいってことなんです。その苦しみを私が代わりに修行します。ね、もちろん菩薩も修行する、善知識も修行するけど、阿弥陀様も修行されるわけ。そしてその修行して、苦しみを苦毒に変えてですよ、その苦毒を皆さんに与えてくださるわけ。 だから善ができないものでも救われるんです。修行ができないものでも救われるんです。そう、罪悪をね、私たちは作って作って作りまくってるけど、それでも幸せになれるんです。なんでかって言ったら、私の代わりに修行に励んでくださる方がいるからなんですよ。
だからこうやって能々と生きておれる。
あ、そうそうそうそう、能々とっていうか、あの、だからだんだんと苦しみが抜けていくわけです。苦しみが抜けるっていうのはですよ、ね、苦毒を受け取る、はい、汚します、ね、はい、また聴聞で受け取る、ね、功徳をもらう、また汚すという、その繰り返しがですよ、ね、ね、汚すスピードよりも、きれいにするスピードの方がちょっと増していると。
だから幸せ。
そうそうそうそう。
いや、汚すスピードの方が多いと、全然苦しむわけだね。まあ、苦しむわけっていうことになる。
そう、汚すスピードの方が大きかったら、その人は苦しみがどんどん深くなっていくだけで幸せにはならない、うん、だから仏法を説く側ですよ、うん、まさにこう皆さんを幸せにしていくっていうのはね、大海の水を貝殻ですくい取ってっていうふうになるわけです、うん、なんで貝殻ですくい取るような感覚になるかって言ったら、それはそうですよね、貝殻ですくってもすくってもね、川の水が流れてくるんです。
ザルのように功徳を放出しちゃって
る。そうそう、
大事にしないからね。
そうそう、
食い取ってないんだ。
そう、
ありがたいとも思ってないし、
はい、そうそう、 ありがたいと思そう、ありがたいとも思ってない、思ってないんですよ。だって今までね、どういうふうに生きてきたかって言ったら、罪悪を作る、苦しむ、押し付けるで生きてきたから。そうそうそうそう、罪悪を作る、苦しむ、押し付けるで生きてきた人はですよね、仏法を聞くようになると、押し付けなくなってくる代わりに苦しみ始めるわけ。そうそう、あたかも仏教を聞いたから苦しむっていうふうになっちゃう。そうそうそう、ね、いやいや、その苦しみをだいぶね、仏法を聞いて取り除いてあげてるけどね、それでも苦しむのはあなたが罪悪を作り続けてるからであって、ね、そう、仏法が悪いわけじゃないんですよ。仏法はあなたの苦しみをこう抜いて、抜いて抜いてるだけなんだけど、そう、罪悪を作るスピードがあまりにも速いから、その苦しみがなかなか抜けていかない、
追いついていかない。
そう、しかもその今まではその苦しみを人に押し付けていたから、全然こう苦しいと感じなかった。ところがそれが押し付けれなくなっていく。なぜなら因果の道理を聞いていくから。だから押し付けなくなるからですよ。苦しみも感じるようになってくる。で、苦しむようになってくるから、だんだんとですね、罪悪を減らしていこうって思うんですよ。だけど、その過程において、今まで味わったことのないような苦しみを味わうのは、仕方のないことなんです。ね、でもあなたが苦しんでいる以上に、ね、その苦しみを受け取ってくれて苦しんでる人がいるんですから。
菩薩に、
阿弥陀仏ですよ、
ね、知識に、
ありますかね。
注いでくれても注いでくれても無駄にしてるっていうこと。
そう、その自分が作った罪悪を自分が修行によって取り除く方法もある。うん、ね。いわゆるこれが衝動仏教っていう教えです。で、自分の作った罪悪をね、聴聞によって取り除いてもらうという方法。うん、 これが浄土仏教。浄土仏教。でもそもそも罪悪を作らなければ苦しむ必要はないし、罪悪を、まあ、いわゆる苦しみを受け取らなければね、自分は苦しむ必要はない。だから仏教はですよ、その罪悪を作らないように、そして苦しみを受け取らないようにしていくわけです。
作らないように、受け取らないように、ね、
はい。ここまで何かわからないことあります？わかりました。
苦しみを受け取らないように、
あ、苦しみを受け取らないためにはどうしたらいいかってことですね。
これ困っちゃうし、
その苦しみを受け取らないために大事なものが、これが戒です。イメージ映像としてですね、戒っていうのはこんなような感じ。はい、イメージ映像。わかりました。わかりました。
カタツムリの顔からのような格好して
る。いや、これ矢印があるじゃないですか。
うん、
こう、うち、こう、ね。いわゆる、これは何を表してるかっていうと、回転を表してるわけです。
回転。
ここに、例えば罪悪が、こう、入ってきました。そうすると、こうどうなるかというと、罪悪が入ってきたら、こういうふうに出てくる。
抜けてくる。
そう。
ということは、押し付けてるってこと
か。例えば、コマが回ってますよね。コマが回ってる、その上に水滴を垂らすとどうなります
か。弾ける。
そう。こうなるんです。
はい、弾け飛ぶ。
そうそうそうそう。うん、つまり罪悪がやってきても、戒を実践している人はそれが自分の中に取り込まれることなく弾かれていくわけ。例えば野沢さんがそういうこう汚れているような環境に入ったとしても、戒がきちっと実践できていたら、その戒の力によって守られるわけ。つまり受け取らなくなるんです。
何の実践するんですか、これ。
戒っていうのはですね、分かっていただきたいように、こういう力なんです。いわゆるこういう力なんです。わかりますかね。そう、循環させていくっていう、このエネルギーの流れを生み出していくわけ。わかりますかね。私たちはこの肉体にエネルギーが宿ってる。そのエネルギーがどういうエネルギーの流れを持ってるかってことが大事なんです。例えば開けたら閉める、ね、開けるっていうことで始まったことが閉めるっていうことで終わる。これは循環しているね。まあ、朝起きる、夜は寝る、朝起きる、夜は寝る、朝起きる、夜は寝る、同じ時間に起きて同じ時間に寝ると、大体ね、それを繰り返していくことも快、
だからとどめておいたり滞留させないことが大事なん
で、ね。まあ、そうそうそう、こうずっとこう循環させていく、
循環させるっていう、うん、
そうそうそうそう、そうすると
淀んでしまったらダメだ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そう、水が淀まないようにするにはどうしたらいいかっていうこと、うん、物を買いました、これが水だと思って使わないで置いとくと、 水だったら腐りますよね。
常にいい水を循環
する。そうイメージとして自分水をイメージするわけ。水が腐らないようにするにはどうしたらいいのか、ね、執着してとどめておかずにこう流していけば、常に流していれば水はきれいなようにですね、私もですね常にこうよどまないように気をつけていくんです。
でそのよどみが執着。
そうイメージです。イメージ、すごく仏教でイメージが大事ですからね。イメージ映像としてこの水がよどまないように、よどむと腐ってきますから、腐らないようにするにはどうしたらいいのかっていうことを考える。例えば何かしね、スーパーで食材を買ってきました、しばらく入れていたらどうなります？食べないうちにネギだったら、うわ匂ってるとかね、腐ってると、これが自然になくなっていく状態が貝なんです。それが自然にできていく状態が貝がない状態なんです。そうすると貝がない状態っていうのはね、バリアがないような状態なんです、ね、地球っていうのはこう自転しているから磁石ができるんですよ。その磁石の働きによって太陽のいろんな有害な光線をこう弾いてくれる、ね、回っているからこそ守られてるわけ。私たちは
そうか、あの自転っていうのは
そう地球が自転しているから、だからその自転していることによって磁石ができて、ね、その磁石の働きによって太陽から有害な光線が出てもその弾き飛ばしてくる。だから人間は地球で暮らせるわけ。自転が止まってしまうとその有害な光線が地球に行くので赤道付近では暮らしていきません。直撃を食らうので。
そうじゃなくても50度ぐらいになって
るの、ね、そうもう紫外線とかいろんなものがブワーッと来て、ね、宇宙船みたいな、まあ、いろいろこういろんなものが、ね、地球にやってきて人間は死んでしまいます。皮膚がんとかになって簡単に、いわゆる原爆を毎日受けてるような感じになります。だけど地球が自転していることによって守られている、ね、これと同じように人間も貝を実践することによっていろんな外からの汚れみたいなものを弾き飛ばすことができるようになるんです。だからといってこんな風にやって暮らすわけじゃないですよ、ね、トリプルアクセルって感じでねやるわけじゃないですけど、ね、こういう風に回転して暮らしなさいってことじゃなくて、イメージ映像として水がよどまないように、ね、もしこのお茶が水だとしたらこの水が腐らないようにどうしたらいいのかってことなんです。そう。だから使うものしか買ってこなくて、買った水はちゃんと飲むっていうことが大事です。ね。だから使うかもしれないと思ってね、物を買ってこない。いいですよ、買ってきても。捨ててください。
そう
、うん、だから自分の持っているものはなるべく使ってあげるように心がける。
だからそうか、そう使ってあげることを心がけなさいっていうのはそういうこと、
はい、そう
大量じゃなくて、
そう
循環をうまくさせるために、
はい、でそれが身につくところまで実践すると非常に汚れにくい心が出来上がります。汚れにくいっていうのは汚れを受け取りにくいし、受け取っても自分の外にこう弾き出していくような流れができるんです。こういわゆるコマがね回ってると、その回ってる状態に水をね垂らしても水がこう弾き飛ばしていくようにね、貝を実践すると自分の中に汚れたものが入っても外へと出ていくんです。
だから自分で使ってるものをそういうふうにうまく循環させることができれば、自分の心も、
そう自分の心だけじゃないですよ、肉体も、
肉体
例えば体の中に老廃物が入ってもうまく外に出ていく、むくみが解消されていくとかってなる、わかりますかね。いわゆる自分にとって必要のないものが外へ外へと出ていくっていうのが解なん
です。体が痛いっていうのを、まあ、お医者さんにかかっても何してもいいから何かの方法で痛くないようにしていくことは、
そうじゃなくて解を実践すると自然に体の中に入った老廃物が外に出ていくようになる。これはだから一時が万事なんですよ。心もそうだし肉体もそうだし自分の生きている環境も使わないものが外へ外へと出ていくわけ。価値のないものが外へ外へと出ていく、ね、そのいわゆる人間関係もですよ。自分を苦しめるような人が近づかないようになっていく。これが解なんです。だからイメージ映像としてコマとかこういう回転ね、これが解なんです。こうやっぱり仏教イメージがすごく大事ですからね。こうコマが回っているとね、その回っているものにね、余分なものがこう乗ろうとしてもですよ、弾き飛ばされていくようにですね、どんなにこう汚れて、いる人と接しても解を実践していたら汚れなくなる。すごいでしょ。
それは人任せじゃなくて自分自身がそういうふうにこう取り
除
いていくということを一生懸命やっていくということが大事だ。
そうだから自分の中にこう入り込んじゃってずっとこう回ってしまうことがないようにするんです。解をするとね、解をするとこう自分にとっていらないものが外へ外へと出ていくっていう、こういうふうになってくるわけ。
とどまらない、回ってとどまらない業みたいな。
そう
出来上がれば、
そう、例えば汚れを受け取ったとしてもその汚れが自然に外へとこう出ていっちゃう。
あまり人に迷惑かけないで出せる。
そう
やると、
そう体も調子が良くなる。なぜなら体にね、例えば有害なものをこう口に入れたとしても自然と自分の中で外へ外へと出していくように流れるんです。
仏法を聞いてる時だけなんかすごく気持ちいいんだけど、それ終わったら
わーっとなる。仏法を聞くと一時的に物理系が働くので、功徳の力によってこの解がある程度実践できるような形になるんです。だから自分の中に溜まったものが外へ外へと出ていく。
大流させないこと
はないです。だいぶイメージができました。解っていうのはとにかくイメージですから、イメージがすごく大事です。何をしたらじゃなくて、物の道理みたいなもので水が腐らないようにするにはどうしたらいいか。それは使い終わった水をちゃんと外へこう流していく。で、いや後から使うからって貯めておかない。ね、やっぱり使う分だけ自分のところに引いてきて使わないものは流してあげる。使う分だけ入れて使わないものは流しておく。ね、お金もそうですよ。自分のところに使うものだけ入れて、使わないお金は使う人にこうね、気持ちよく与えていく。
だいぶわかるんだけど、それができないんだ。
いや、なんか流すとね、戻ってこないような気がするからね。
流すと戻ってこない。
いや、やっぱりとどめていこうと。そうすると、このとどめていこうっていう気持ちが、これ、合力になって、いろんなものをとどめてしまう。その人からもらった苦しみさえもとどめちゃうわけ。
結局自分がその苦しみをとどめることによって自分が苦しみを自分で作る。
そう結局そうなんです。だから私たちは解を実践すれば、人からどんなに苦しみを押し付けられたとしても苦しまなくなる。そういう意味では自業自得なんですよ。自分の種まきによって苦しまなくなるってことになるわけ、
うん、そのいい、とどまらせない 業を作り上げる、
そうそうそうそうそう
が、
そうそうそうそう、
性格的に明らかなとしたような人がいるんだけど、ああいう人はこういうこととは違う。
明らかっていうのはいわゆるそういう執着なくこうどんどんね、捨てていく、そういう人は内部解を実践しやすくなっているので、苦しまないわけ。つまりその人に苦しみがやってきても、ね、ポロッと落ちていくわ
け。こだわりになるし、
ね、そう、ポロッと落ちていくわけ。
こだわりがない。
でも解を実践しない人は、本当に苦しみがずっととどまるわけ。例えば罪悪を作りました、解を実践している人は自分の作った罪悪もとどまることなく落ちていくわけ。シューッとシューッとこうシューッと、わかりますかね、こうオイルにオイルを塗った体に水を垂らすようにシューッとこうシューッと落ちていくんです、罪悪がフッフッフッフ
ッって感じ。本当に重い人はいろんなものが溜まって
くる、ね、いや持ってくる重い人はどんどんもらって、うー
自分で重くしてるような感じする、
ね、そうそうそうそう。だから戒っていうのは本当すごい力なんですよ、仏教で戒です。戒を実践したら長生きできますよ。
そうだね、はい、心が楽になるから、
そうそう、肉体的にも健康になる、心も楽になる。そしてね、自分を苦しませるような人は近づかない。弾き飛ばしますから。
なんか随分分かったような感じになったけど、これ
分かりました。素晴らしいですよ。
解でしょうか。
はい。
嬉しい、嬉しいですね。
これはだからイメージですからね。このイメージ通りの生活ができたら、解が実践できてるってことになります。そうすると、嫌なことや苦しいこと、また思い通りにならないことがあっても、解を実践している人は、なんていうんですかね、その苦しいことや辛いことが心の中からスーッと消えてくる。スーッと。そんな苦しいことなんてあったっていうか。震災があろうが津波があろうが、なんかあった？仕方ないよで終わるわけです。
仕方ない、仕方ないってみんな受け入れていけたら、なんだ、大変だったねって とどめておくと、なんか大変になってくる。
そうそうそうそう、ずっとずっととどめておきたいわけ。そうだね。それがやっぱ苦しみを生み出す。
会をやりすぎやって失敗する人だっていないとは言えないでしょ。
会のやりすぎっていうのは会じゃなくてね、それはジリキと言います。会っていうのは使うものは取っといていいので、なるべく捨てようって話じゃなく、ね、気持ちよく使ってあげられるもの以外は捨てるって意味なんです。なんか常にさ、整理できるものはないか、
後から未練残してるのはどうなんですか。
はい、
後から未練残してるのは、
あ、後から未練残してる、
そう、捨てきれないちょう。
それはその会が実践できてないために捨てたはずなのについてきてるわけ。そういうのと人の苦しみも簡単に受け取ってしまう。幽霊もつきますよ、簡単に。この人ならついてってもいいかな。でも会を実践するとこうね、つるっと滑っちゃう。例えば幽霊がつこうとしてもってことですよ、うん、
だからつるっと滑る状態とか、こう駒が水が当たっても弾き飛ばすような状態をいかに作れるかっていうことが、
幽霊は本当にあるよね。
はいはい、そうそうそう、
一晩中話してもとっつきないぐらいある
な。そうだね、うん、
ここが大事なところですね、うん、分かっていただけたでしょうか、うん、じゃあ今日は以上です。
はい、ありがとうございました。